皆様いかがお過ごしですか。青木康樹です。この時間はセブンスデイアドベンチスト協会が世界中で翻訳出版している安息日学校聖書研究ガイドの解説を通して聖書に書かれている真理をご一緒に学びたいと思います。第3期のテーマはキリストにある休みです。今週は第7課休み、関係、そして癒しという学びになっています。暗唱聖句は創世記45章5節です。口語訳聖書でお読みします。しかし私をここに売ったのを嘆くことも悔やむこともいりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わされたのです。今週は先週の学びに引き続いてヨセフの生涯から人生に平安を見出す方法について考えます。機能不全に陥っていた家系で育ち、その結果として多くの苦しみを経験したヨセフがいかにして平安を手にしたのかを学びます。そのキーワードは許しでした。一体何がヨセフに許すことを可能にさせたのでしょうか。先週の学びで確認したことは、不幸にも兄弟たちの暴挙によってエジプトに奴隷として売り渡されてしまったヨセフではありましたが、それでも神を恐れ神に従うということを選び続ける決心をしたということです。人類の曙には次のように書かれています。彼はどのような環境のもとにあっても天の王の臣民らしく行動し、神に忠誠を尽くそうと決心して大きな感動を覚えた。彼は先進主に仕えようと思った。彼は勇敢に試練に当面し忠実に義務を果たそうとした。この一日の経験がヨセフの生涯の分岐点になった。このような決心をしたヨセフでしたが、エジプトにおいてもなかなか思うようにいきません。それでもこのことにこだわり続けました。この神を恐れる者としての生き方がヨセフを許しへと導きました。それはヨセフが従った神が求めていることは許すということだったからです。コロサイの信徒への手紙3章13節には次のように書かれています。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方も同じようにしなさい。家から遠く離れたエジプトの地においてヨセフは許された者として許す生き方を選んだのです。それでは日曜日から見ていきましょう。エジプトにおけるヨセフの人生はようやく好転します。牢獄から解放されたヨセフはファラオの夢を解き明かし、エジプトの総理大臣となって国を危機から救いました。そんなヨセフの目の前に現れたのが自分の人生を波乱万丈なものへと陥れた兄弟たちでした。ヨセフはそんな兄弟たちを回し者扱いし、末の弟のベニヤミンを連れてくるように要求します。一見ヨセフの意地悪のようにも思えますが、ヨセフにとっても兄弟たちにとっても和解のために必要なプロセスでした。月曜日を見てみましょう。兄たちが自分の目の前に現れるよりも先にヨセフは兄たちを許していました。許すことなしにエジプトにおけるヨセフの成功はなかったことでしょう。箴言19章11節に約束されている通りです。成功する人は忍耐する人、背きを許すことは人に輝きを添える。ヨセフが兄たちをすでに許していたのは兄たちが反省していたからではありません。兄たちを恨み続けることが父ヤコブを悲しませてしまうからでもありません。遠く離れた地に追いやられていたヨセフにはそのようなことを知る術はありませんでした。何か衝撃的な経験があって心が動かされて許したというわけではないのです。 ヨセフはただ許すことを選んだのです。ベルギーのルーベンカトリック大学の研究によれば、感情には持続時間があるそうです。一番持続時間が長い感情は悲しみで120時間だそうです。怒りは2時間、苛立ちは 1.3 時間だそうです。ヨセフが抱えていたであろう憎しみは60時間、絶望落胆は24時間だそうです。感情による影響は強烈なので、私たちを支配してしまうと考えてしまいがちですが、実は怒り、苛立ち、憎しみなどの誰かに対する負の感情はそう長くは持続しないのです。どうにもならない感情が途切れることなく押し寄せてきて、許したいけど許せないわけではないのです。許したくないので許さないという理性的な選びをしているだけなのかもしれません。ヨセフは神が求めていることに従って兄たちを許すことを選んだのです。目の前にいるエジプトの主君がヨセフであることを知らない兄たちは、ヨセフの前でヨセフにしたことに対する深い後悔の念と神の報復を恐れていることを語り合います。このことから兄たちの心は不安に支配されていたことがわかります。そんな兄たちをすでに許していたヨセフは、兄たちも不安から解放され平安を経験してほしいと願っていたのではないでしょうか。火曜日を見てみましょう。ガイドには次のように書かれています。許しを学ぶための鍵の一つは、疑いもなく私たちがキリストにあって許されていることを知ることです。私たちは皆ただ人に対して罪を犯しただけでなく、神に対しても罪を犯したのです。ヨセフ自身もこのような悲劇の中で贖い主の存在に気づかされていきました。人類の曙には次のように書かれています。また彼は人間のために贖い主を与えられた神の愛について学んでいた。彼は今こうした尊い教訓をまざまざと思い出した。父から教えられた贖い主の存在と愛を思い出したヨセフは、自分は許されている存在だということに気づかされます。その信仰が兄たちを許すことを決心させたのです。そして兄たちが心に抱えている重荷も、神によってすでに許されているということを知ってほしいと強く願ったのではないでしょうか。水曜日を見てみましょう。許しは選びです。しかも相手の反応に応じた選びではありません。イエスは十字架の上で、父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです、と言われました。彼らが反省しているならとか、彼らが謝ったらという条件をつけませんでした。私たちがどのような状態であれ、イエスは許しを求めてくださったのです。イエスが教えておられる許しとは、相手の出方次第で決まるというものではありません。相手がどうであれ、自分次第でできることなのです。許しが感情的なものでなく、相手次第のものでもないとはいえ、許すということは簡単ではありません。その第一歩としてガイドには次のように書かれていました。許すためにはまず私が傷ついていることを認めなければなりません。私たちは自分に起きた不愉快なこと、自分がされて嫌だったこと、悲しかったこと、怒りなどを神に遠慮せずに語っていいのです。自分が怒りや憤り、憎しみという感情を抱えているということは認めにくいものです。 そのような感情を抱く正当性を主張することによって、自分が抱えているものはそのような負の感情とは違った、もっと高尚で正義に満ちたものなのだと思いたくなります。またはその反対に、すべて自分が悪い、自分が蒔いた種だと自分を責めることによって納得しようとしてしまうこともあるかもしれません。しかし傷つき、怒りや憤りを抱えていることを認めるときに癒しが与えられるのです。木曜日を見てみましょう。ヨセフがエジプトの地で生きていたことを知った兄弟たちは、自分たちがヨセフにした卑劣な行為を父ヤコブにすべて告白しました。ヤコブは喜びと悲しみが入り混じった複雑な心境になったことだと思います。それだけでなく、兄たちをそこまでの憎しみに追いやってしまった自分のヨセフに対するエコひいきを激しく悔いたかもしれません。いずれにせよ、ヨセフが許しを選んだことによって、兄たちと和解し、バラバラになっていた家族はエジプトで再会し、その関係は回復されていきます。それでも兄たちは何事もなかったかのように過ごすことはできなかったようです。父ヤコブが亡くなった時、ヨセフは態度を変えて自分たちに仕返しをするのではないかという不安に襲われました。一度こじれてしまった関係がわだかまりのない完全な元の状態に戻るというのは簡単なことではありません。しかしこの家族はその不安に蓋をして封じ込めてしまうのではなく、許しを確認し合い、修復への道を歩み続けました。許すということも、許されるということも、一度きりの行為ではなく、何度も確認する必要があることなのかもしれません。私たちの罪が許されているということも、一度知り受け入れればいいことではなく、日々確認すべき大切なことです。キリストによって許されているということを日々確認し、許し許されるという平安に満ちた人生を歩んでいきたいものです。最後に皆さんに考えていただきたいテーマを2つご提供いたします。お一人で考えたり、何人かで話し合ってみたりしてみてください。1つ目、ヨセフが兄たちを許したのはいつだと思いますか？それはなぜですか？2つ目、ヨセフの兄たちが許されていることを実感したのはいつだと思いますか？それはなぜですか？来週もまた聖書研究ガイドの解説を通して、聖書の真理をご一緒に学んでいきましょう。神様の祝福が皆さんの上にありますようにお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。